音楽煮込み水川蓮の演歌談会。皆様こんばんは、水川蓮です。この番組は愛西市のカフェラニカイスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。改めまして、パーソナリティを務めさせていただく水川蓮です。そして
アシスタントの阿部直美です。そして
カフェラニカイのママをやっています松田聖子です。
また来ましたね。
はい、懲りもせずに。
まあ可愛いからいいですからね。
はい、許しましょう。
なんか本当にね、また2週目始まりましたけどもね、水川さんね、はい、ママ、
はい、
第1回目の放送ではいやね、自分がメインじゃないかと、なんかそんな勢いで喋ってたような、
ちょっとなりきっちゃいました。
もうこの辺もうオーラがいっぱいですよ。すごいすごい。
でもいいですよね。、はい、まあ、本当にこの番組ね、皆さん楽しくね、はい、していきたいと思いますもんね。
はい、楽しくいきましょう。
でもう一回キャッチフレーズどうぞ、もう一回聞かせてください。
ありがとうございます。私、昨年の11月にデビューさせていただきました水川伝説が、愛し合いして、ごめんなさい、すいません。
噛んじゃった。
水川は、地元天市でございますけれども、れんちゃんと呼んでいただいております。山内圭介のコピーではありませんですけれども、大好きな山内圭介さんを、目指して、今後も、できたら、紅白を目指して頑張っていきたいと思いますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。
すごいね。
言うだけただですからね。
言うだけただですからね。そうだよね。
はい、
この番組にはあの夜だからね、
もう皆さんも目覚めちゃ
う。逆に冷めて、見てると冷めちゃうかもしれ
ない。言ったもん勝ちでございます。
はい、まあ、私ももう本当についでに言わせてもらいます。まあ、演歌歌手、そしてまたハイブリッド演歌歌手としてもね、はい、ライブ活動をさせていただいておりますけども、演歌界の深田恭子、阿部直美でございます。皆様ね、どうぞよろしく。
ハイブリッド演歌ってすごいですよね。僕も初めてこの店で、この場所で聞かさせていただいたんですけど、まあ、迫力もそうなんですけれども、その音楽そのものが今までのイメージと全く違って、すごいイメージ、
もう
なんか頭をなんか稲妻を落ちたような感じでした。
頭
にごめんなさいね。
すごい。
はい、本当に、ね、衝撃的でしたね。あの時 の、
この
言葉、素敵ですよね。
またこう新しく、ま、あのママもね、何かママも、はい、松田聖子もさんもですね、
はい、
実はこのハイブリッド演歌の曲で調整をね、
そうなんです、
するんですよね。
今頑張っております。
うん、とても楽しみでございます。まあ、このね、演歌を語る番組なので、
はい、
ママにはね、毎回ね、
はい、
やっぱりこのオープニング出ていただいて
ありがとうございます。
ママさんはどんな曲が好きなんですか？
私ですか？
はい、
そうですね、
濡れてさみだれですか？ありがとうございます。
はい、濡れてさみだれでした。すいません、
しょうがなくよ、ね、言わされちゃった感じで。
いやいや、目がきつってますね。
びっくりしちゃいましたね、
はい、
今ね、
はい、濡れてさみだれで、
よし。
まあまあ、楽しい番組で、はい、このね、またラニカイさんで10月の27日が3周年記念のイベントがあるということでね、
はい、はい、そうですね、
うん、ぜひとも皆さんインターネットでカフェラニカ愛妻市と入れていただければ、はい、
そうですね、
はい、ポンと出てきますか。
はい、
ラニカイだけだとハワイに行っちゃいますので、
そうですね、カフェラニカイで、
うん、
カフェ、
はい、
それで10月27日にベリーダンスのイベント、
そうですね、ベリーダンスのイベントがありますので、うん、チケットもお店の方で受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。はい、
さあ、それでは今週の1曲目をお聞きいただきたいと思います。水川蓮の濡れてさみだれをお聞きください。
皆様お待たせいたしました。今週も素敵なお客様にお越しいただきました、陣昇さんです。
こんばんは。
こんばんは。ダンディーですね。
何をしちゃいました
ね。男漏れします。
もうとんでもありません。
はい、もう陣さんといえば、私は初めてお伺いさせていただくんですけれども、ね、はい、まず今日に、ね、来られる、はい、来てくださるっていうことで、いや、もうこの方は もう知らない人はいないよって言われてきてるんですよ、はい、でもうだからもう私もどんな方なのかなと思って、しかも仁さんって神って書くのね、
そうだからどんな方かなと思って緊張して緊張してもらそうでしたけども、
そうなんですよ、
はいはい、でももう歌の世界はもう30年40年ですから、
あのね、去年50周年だった。
素晴らしい、失礼いたしました。
いやいや、年ばっかり重ね
て、いやいや、僕なんかも鼻垂れ小僧もいいところで、
いやいや、その石原裕次郎さんがね、
はい、
その長持ちするには歌のヒット曲がないのが長持ちするよっておっしゃったもんですから、なるべくヒットしないように、ね、50年頑張ってまいりました、ね、
それがコツということで。でも東京時代の積み重ねがあって、ギター流しをかなり長いことされておったようにお聞きしておきますけれども、
は
い、
神楽坂っていうところでね、はい、流しをやっておりましたんですが、
もうでもその頃からもう3,000〜4,000曲とたくさん歌ってらっしゃったようにお聞きしましたが、
そうですね、まあ、はい、完全に1番から3番まで歌えるのは2000曲ぐらいですね、
2000曲
あとは、こうアンチョコ見て歌う、で学校は私は神主なんですよね、
はあ、はい、
神主の学校というと国学院 の、あの文学部神道学科っていう学科があるんですが、それ昼間、はい、そこへ行ってまして、で夜は流しを、
今もそれはされておられるか、いわゆる神主さんという、
神主は やっぱりやっております。
そこで2足3足のわらじで、はい、まあ、いっぱい儲かってらっしゃいます
ね。いやいや、私のやっぱり神主の友達で、
はい、
そんなたくさんやってるのはそんな儲からないと、一つのことをちゃんと、
よろしければその、どんな、社でされておられるのか、宮司さん
八幡社っていう、はい、長島町、三重県桑名市長島町、
ご出身地の近くでということです。
いや、出身地なんです。
あ、
はい、そこが私の生まれ最初
だ。そうなんですね、
はい、
で
父が他界しまして、で私が父が、まあ、頼むよということで、
うん、そうなんですね、
あれ だと思うんですから、まだ志半ばでね、
いえいえ、
歌い手として32の時でしたね、
はい、
に神主をされた、
はい、
デビューが、神主デビューが、
神主デビュー、いや、デビューというか、
でもこの番組が始まりました、この10月って、まあ、神無月と、まあ、申しますよですね、いわゆる神がない神無し月とも言うそうですけれどもね、
はいはい、
で、まあ、10月
に、ね、レッスンですね、出かけますから、
ね、はい、出雲大社に、まあ、全国の神様が集まって、はいはい、まあ、留守になるようなお話も聞いたことがあるんですけれども、
はい、ところがその時が秋祭りで、
はい、
すごく忙しいんですよ、秋の大祭って言いました
、はいはい、収穫祭みたいな感じですかね、
収穫祭、また収穫祭は新嘗祭って言いますけども、はい、これは大祭って、その神さんの命日だとか、
はい、
お生まれになった日だとかっていう日が当てられて、
はいはい、神様がいない時にやるっていう意味が何かあるんですかね、
はい、いや、それはないんですけども、まあ、秋の大祭っていう、
ただその本命の神様は出雲大社に行っちゃうけど、まあ、お留守番の神様もいらっしゃるというようなこともお聞きしたんですけど、
ね、早く、まあ、これは一つのあれですけども、
はい、
早く帰ってきてくださいということで、大祭をしてですね、一生懸命宇治子の方が、盛り上げるという
か、まあ、主を呼び戻すみたいな感じ、
ね、そうですね、
はい、で仁さんは要するに結局は仁昇さんは芸名
ですよね。そうなんです。
ですよね。
まあ、神に、神社に携わっているものですから、ね、はい、神はどうかということで、
仁という、そこから来てるんですね、
はいはい、
これをご自分でお考えになったんですか。
そうですね、まあ、これ名前仁でつけたら、はい、東京にいるときに仁太郎さんっていう方が見えましてね、
仁太郎さん、
仁っていう名字は青森に多いんですよ、
そうなんですね、
それで青森って言って、まあ、その仁太郎さんとすごく仲良く、お付き合いさせていただいたんです。お亡くなりになりましたけどね。
あ、そうなんですね、
はい、
で流しをやりながら、うん、結局きっかけ、デビューのきっかけっていうのは
やはり神楽坂でその流しをやっておりまして、たまたま あの小川雅夫先生だとか、
はい、
あの山本武春先生とか、うん、よくお見えになったもんですからね、うん、で、まあ、歌を聴いてやろうじゃないかということで、
うん、
あのその小川一門からデビューさせていただ
きます。1969年、
はい、
我が恋山津、
はい、
まあ、再会のブルースで、
はい、
じゃあこちらは作曲は、
これはあの小川先生のお弟子さん、孫弟子にあたる鈴木誠一先生って、
まあ1969年というともう何年前なんだろう。
まだ生まれてないですね。
あ、そうか、50、デビュー50だもんね。
生まれる前なんでちょっと計算ができないんですけど。
そうそうそう、そう今そう私も自分の年と分かんなくなってしまった、はい、あー、そうか、すごい。
すごいです
ね。でも次も翌年にはまた次のね曲がリリースされてるんですよね、
はい、で、あの本当はその頃、うん、あのちょっとでもヒットすれば、うん、3ヶ月に1回ぐらいずつレコードを出せたんですが、
うん、
出すレコードがヒットしないんですから、
はいはい、
でまた1年経ってから出す、
うん、
でワンシーズンシンガーって呼ばれたこともあります、
ね、いや、そういうふうに言われるだけいいですよ、また何も言われない。
ワンシーズンしか歌を出さない
何も言われない
何も言われないぐ
らい伝わってきました、
ね、でその頃に尾崎清彦さんとか、
あ、
あの黒木健ちゃんとか、
ね、あ、すごい、
あの一緒にオーディションに、昔 NHK さんに出るにはオーディション受けないといけないんです。
そうですよね、
はい、だから、ところが尾崎清子さんはダントツにいつもどこのテレビ局でも、
うん、
あの受かっちゃうんですね、
はい、
で私と黒木健ちゃんはなかなか、はい、受かんなくて、
あの
受かんないねっていつも、
うん、
であまり張り込んじゃって、あの声にいい薬を飲んでいくもんですから、飲んだり食べたりするもんですから
うん、でも
ダメなんですね、
うん、はい、はい、
それではここでゲストさんの曲を聴いてみましょう。
あの還暦の時に作りました、夢を持てという歌でございます。
今週のお客様、陣昇さんで夢を持て聴いていただきました。
ありがとうございました。
いや、話す声もね、いいですけど、また歌いますと渋い、
お話ももちろんそうですけど、
はい、
お歌も聴かさせていただいて、まあ、説得力っていうんですかね、伝わってくるもの、入ってくるものっていうか、あの詩が一言一言がもう聴いてて全部入ってくるんですよね、歌唱の仕方が全然違うなというふうに思いますけど、
この頭の人生は山あり谷もあるっていうのはね、
はい、
ゴルフやってる時にね、
はい、
山へ打ったり谷へ打ったりしたもんですから、
それ本当の話ですか、
と思ってね、それで一緒に回ってるし、これどうって言ったら、いいじゃないかということで、この頭の人生は山あり谷もある、
本当は違
いますよね、ちょっとは野原行かないわけですよ
なるほど、
本当ですか、
本当なんですよ、
でもゴルフ歴もじゃあ長いということなんですね。
ゴルフ歴は長いんですけど、あのスコアはだんだんあの広がってきます
いや、だって面白いですよね、うん、あの陣さんのプロフィールに趣味で、
はい、
下手なゴルフって書いてありますけども、
はい、決して上手くないですか、
どうしたんでシングルとかじゃないんですか、
何をおっしゃいまして、ダブルずっとあれですよ、維持するのも大変、
いやいや、でも握れば強いじゃないですか
いやいやいや、だからあんまり上手くなると、
うん、
あのやる気なくなっちゃうから、
はい、
下手なうちにあの、まあ、100を切りたいなと思ったりだとか、
そう思うことがもうね、
そうなん
です、またこういいですよね、目標が、
そうなんです、100簡単に切っちゃうとね、もうやる気なくなっちゃうんですよね、
その先の夢もないんです、その先なんか
とりあえず、いやいや、それ以上の夢はこの、はい、あの足の短さとあのこのなんていうかパワーのなさでね、あのきっといいスコアは出ないと思うんです。
いや、そうですか、はい、でもこの夢を持てが作詞作曲がご自身、
はい、
なんですけども、あのこれいつ頃から作詞作曲っていうこの曲を作るっていう作業をされてるんですか。
いや、あのちょうど流しの時にもね、うん、あのずっと自分で作ってみたりいろんなことをしたんですけども、あの、まあ、出してみようかと自分であの出したら、
はい、
あのすごく有名な先生に作っていただくより、うん、安上がりじゃない
そういう問題じゃない
です。確かに
そうなんです
よ、ね、ご自身が有名な方ですから十分。
いやいやいや、でだから作詞作曲自分で誰も見てもらわなくて、あの詩も自分でそのこれ例えばあの詩の補作詩をしていただくとやっぱりお礼しない感じ、
うん、そうですね、補作はね、
はいはい、でもうそれもなしで、うん、あのひょっとしたらヒットしたら印税がたくさん入るかな、
そうですよ、
思いましたら全然
もうじゃあこの夢を持て一つでもうベストが二つくらい立ってるんじゃないですか。
何をおっしゃいますか。だんだんだんだん減っていくから不思議なんですね。
またうん、でもいや歌手冥利につきますよね。ご自分でやっぱり作詞から作曲で、そしてアーティストと、はい、二足三足ですからね、素晴らしい、
いやいや、
みんなが憧れますよ、
ね、でみんなダサ作だって言うんですよ、
ね、とんでもござい
ません。たくさん作ってるんですよ、であの通信にもたくさん出していただいてるんですけども、はい、これ一つヒットした歌はないですね。
でもやっぱり自分で書く、まあ、曲も詞もですけど自分で満足ができるまで書き直すことができるから、
はい、
それは羨ましいですね。
だけどやっぱり詞がいいと、うん、あの曲っていうのはそれについてきますね。
そうですね、
もう、うん、あの今の、 あのプロの先生はほとんどあの曲を先に作って詞をそこに当てはめるっていうね、あの、はい、曲線だけどやっぱりあの私たち素人は自然の方が、詩が先の方が、あの
あじゃあ先に完璧に詩ができてから曲をつける、
はい、それだともうね、その詩の中に曲が入って
る、入ってるんですよね、す書きながら自分のなんとなくも入ってる、だから詩も曲も書かれると、同時にこう自分の中に入ってきてなんかスラスラ、
そうなんですね、
でもそこのメロディーが入ってくるっていうのがまたそこがなかなかない、できないことなので、
やってみたらすぐ分かりますよ。
でもやっぱりこれはね、じいさんが、あの流しで、
そう流しで3000、4000、5000って歌われてきておられるので、それが入ってると思うんですよ ね、
だからもう引き出しがいっぱいあるんでしょうね。素晴らしい、
何だか分かりませんけどもとりあえずあの曲を先に作る人は素晴らしいなと思うんですね。
基本的には同時にその作詞をしながらメロディーも一緒に浮かんでくるんですかねと。
そうですね、
うん、なんかね、
だから、まあ、私の場合は先ほど言いましたように詩が先の方が、いいですね、はい、
でもその詩もね、詩も引き出しが、人生に引き出しがないと、
そうですね、
出てこれないよ ね、まあ、ですね、
人生経験っていうか、
そうですよね、
そうですね、言葉だけ知っててもやっぱり経験が足りませんと、ね、なかなかそれをストーリーに組み立てることができませんから ね、
そうですね、
あと深みもね、いやもう神主さんをねされてる仁さんなので、逆にあのもう深いことばかりじゃないかなと思うんですよね、
ですからあの、本当に自分であの神主、それから歌、はい、これ やらせていただいてすごく良かったなと思うのは、あの神主が暇の時に歌が結構忙しいんですね。
ちょっとい
い、歌が暇の時に神主の方が忙しいってい う、 うまくこうなってるんですね。
仁さんの人生にはそれがうまくもう、
もう年中365日お忙しいということなんですね。
まあそうでもないんですけどね。
あのもう一つなんかお店もされておられるのをお聞きしたんですけど、スナックを、
これは
土引きでしたっけ。
そうです、
はい、
あの本町で、
ね、ことさら忙しいですよね。
そこは暇です。
いやいやいや
いや、もうめちゃ暇です。
もう千客万来で、
いや私ばっかり歌ってあの練習だから発声練習になるからやめられない
んですよ。でもお客様仁さんのお歌を聞きたいがために
あまり聞きたくないみたいですね。
いやいやいや、
あのですから今33年目に入ったんですけど、
すごい
お店をね、だけどもまあ富に今まるっきり暇ですから、いい練習になりますね。
逆にね、だから発想がいいんですよね、発想の転換がね、
で歌い手さんが時々来て、あの暇な店だもんですから、歌って練習して、あの普段練習できない、ね、日村の場合は、カラオケボックス行かれるらしいんですね、みんな、あのそのあまり仕事のない。
じゃあ私なんかもお店行けば歌唱して指導していただけますか。
いやいや、指導なんでおこがましいですから、あの遊びに来てください。
あ
の、
ありがとうございます。
発声練習だけはできますから、
このじゃあお店は宇治さんのこの、桑名の近くなんですかね。
桑名の本町っていうところですけどね、七里の私の 前です。
そうなんですね、
はい、私最後にちょっと聞きたいんですけど、じい、はい、さんにとって、はい、まあ、演歌歌とはっていう何かそういった、うん、なんか持ってるんじゃないかなと思って、
うん、メッセージというか、うん、そうですね、うん、まあ歌はやっぱり人生ですから、うん、今まで生きてきた、まあ、私においてはですね、うん、いつまでも大事にしたい、そして特に演歌は、うん、大事にしたいなと思ってます、うん、だからよくテレビで若い今度一緒にその一条貫太さんっていう大学生の方、
は
い、うん、
あ、昨年デビューされた方ですね、
はい、一緒に長島温泉の花水木で、はい、12月8日にですね、はい、ディナーショーをさせていただくんですけど、まあ、そういう方がね、はい、いかに演歌を歌われるかすごい楽しみにしてます。
そうですね、はい、
まあ、じゃあ演歌も人生そのもの、はい、
そうですね、
ということでね、はいはい、うん、まあもう大体も、はい、もっともっと聞きたいんですけども、
そうですね、今日は仁さんの演歌に対するこだわりがひしひしと伝わりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。今週は仁昇さんをゲストにお迎えしてお送りしております。次はエンディングです。さあ、深いね、なんかこう演歌の話がこう、
はい、
もうできて嬉しいなと思います。
すごく勉強になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、先ほどねちょっと一条貫太さんと、はい、ご一緒するってことで、またその告知をね、もう一度改めてこちらでお願いいたします。
はい、題は二人のクリスマスと言いましてですね、12月8日日曜日ですね、会場は15時30分、3時30分ですね。で、開演が16時ですが、長島温泉のホテル花水木で、加水の間でやらせていただきます。お値段はお一人様2万2000円でございます。はい、一条貫太さんとですね、それから司会が天野義晴さん、そして、まあ、私のお弟子さんが出ますので、こうご期待でございますけれど、とにかく頑張りますのでよろしくどうぞお願いします。
はい、とても楽しみです。ありがとうございます。
電話番号は、
はい、
090-5033-0453 ジンでございます。
はい、直接ね、もうジンさんにかけていただき、はい、いただいて、はい、チケットをお求めいただければと思います。12月の8日ですね、
はい、
皆様どうぞ楽しみに足を運んでいただければと思います。それではこの番組は皆様からのたくさんお便りをお待ちしております。こちらまでどしどしお寄せください。ファックス番号0484247150、0484247150、メールアドレス演歌ガガ @gmail.com、演歌ガガ @gmail.com です。皆様からのお便りお待ちしております。それでは水川さんお願いします。
はい、ありがとうございます。ここで私水川の告知を少しさせていただきます。まず一つ、10月15日は火曜日、愛知県津島市の天然温泉湯楽さんで13時からと19時からの2回歌謡ショーをさせていただきます。そして2つ目、10月は21日の月曜日、こちらも愛知県は海士市でございます。私の地元、カラオケ喫茶アモーレさんで G&B クラブ、月例ライブをさせていただきます。そして3つ目、10月27日になります。こちらの方は、BS、全国放送になります火曜スクエアという番組、12チャンネルになりますけれども、朝5時から6時の番組全国放送の中に出演させていただきます。ぜひぜひ、ご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは阿部さんお願いいたします。
はい、私の方もですね、スケジュールはホームページ、ブログが一番詳しいので、ぜひねブログを見ていただければと思います。皆様に、まあ、ちょっとして阿部直美をまだまだ知りませんからね、ぜひともね、ちょっとこんな活動してるんだとの知っていただければと嬉しいです。
この番組は水川蓮と
阿部直美と
仁昇です。
でお送りいたしました。それではまた来週